皆さんこんにちは。本日もやってまいりました、サクソフォン奏者中坪かなえの1、2、3歩のお時間です。今日は7月17日収録日ですね。雨がしとしと降っております。暑さが少し和らいでますけれども、もう皆様も多分この暑さでだいぶ疲れが溜まってらっしゃるんじゃないだろうかと心配しております。私はこの時期、中学校高校の、吹奏楽コンクール前ということで学校のレッスンに行くことが多いんですけども、学校って駅から離れてるじゃないですか。駅から10分ぐらい歩くと過去に書いたことないような汗の量を書いてびしょびしょになって学校にたどり着くんですよね。いやもうこの暑さがきっと異常なんだなというふうに毎日驚いて生活しております。前回の放送はですね、初めてのゲストをお呼びして、フルーティスト、そしてサンダー少年少女合唱団の指揮者、指導をされている小中康平くんにお越しいただいて、たっぷり、40分50分の長い、ラジオ放送をお送りしたんですけれども、本日はこう静かに一人で参りたいと思います。実は今日も小中康平くんに来てもらいたいなと思ってて日程調整してたんですけれども、小中くんも忙しい、もう本当に忙しい人ですし、で私もちょっと繁忙期ということでなかなか日程が合わず、残念ですけれども、またぜひもう一度というふうに、言っていただいているので、また小中くんもお呼びしたいなと思っております。私も三田生活やっと慣れてきましてですね、まだ1年は経ってないんですけれども、半年を超えて、散歩が好きということでいろんなお気に入りのお店を探している最中なんですけれども、もうお気に入りのお店見つけました。もうすでに 3,4 回通っているお店ですけれども、このハニー FM さんとも深い、おつながりがある喫茶利休さん、こちらはですね、戸川さんに強くおすすめいただいて、そして門垣さんからも強くおすすめいただいて、やっとこの間初めて行ったんですね。もう1回でファンになってしまってですね、今まで晩ご飯の外食行く半分ぐらいがスシローだったんですけど、そのさらに半分が、利休さんになるという、もう利休さん最高ですね。表の看板に本日のサービスって言って、3定食分、3メニューほど本日限定のメニューということで出されてて、それが800円なんですね。だいたい定食のことが多いんでしょうか。でいつもだいたいその3つから選んで、今日は例えば焼肉定食とか、卵とじとカツ丼とかいろいろあるんですけど、それをいつも頼んで、で何が楽しみかっていうと、小鉢を一つ選べるんですよ。もうその小鉢の種類の多いこと、なんか簡易冷蔵庫っていうんですかね、あれはから好きに選んでくださいって言ってもらって、こう冷蔵庫見に行くと10品ぐらいあるんじゃないですかね。冷ややっことか納豆、もずく、だし巻き卵とかいっぱいなんかあって、こうメインじゃないんかっていうフライとかもあったりして、もうそれを選ぶのが楽しくて楽しくて、それプラスそのメインの焼肉定食だと焼肉で、サラダ、お味噌汁、もうそれがねどれ食べても美味しくて、もういつも大満足で買えるんですよ。これが800円で本当にいいのかって思ってしまうぐらいですし、またお店の雰囲気も、中は結構広くてですね、で落ち着いた雰囲気で、なんか長いついついしたくなるような、昔ながらのテレビもある喫茶店ですから、ここは最高だな、いいお店教えてもらったなと思ってすでに 3,4 回通っております。もう自分の自炊をしたくない日はすぐに利休さんに行くという、もう大好きになりました。もうお気に入りのお店です。ぜひ皆さん三田に来られた際は喫茶利休さんへ 駅から徒歩4分、3、4分ぐらいですかね、すごく近いのでぜひ一度行ってみてください。そして今日は、後に音楽のお話をまた一つするんですけれども、その前に、また私のハマった映画といいますか、映画ですね、今絶賛大放映中の映画国宝見てまいりました。大変話題になってますよね。もう素晴らしい映画だというふうに皆さんレビューされてて、で私もあ見たいなってなんとなく思いながら、でインスタなんかを見てると知り合いの方々がとか、自分の好きなアーティストさんとかがみんなこぞって国宝はやばいすごいとこうストーリーズにどんどん上げていかれるもんですから、いやこれはいかねばと思ってですね、もうある休みの日に一人で急に思い立って三田のイオンシネマに行って一人でポップコーン買って国宝を見てきました。ポップコーン食べれる雰囲気じゃない映画なんですけど、それを分かってポップコーン買ったので、序盤にブワーってポップコーン食べて、あとはずっと黙って見てまいりました。まあ、一言で言うと本当にすごい映画でした。なんかね、自分のこの稚拙な言葉であまり語りたくないっていうぐらい素晴らしい映画で、まあ、全部で3時間あるんですよ。3時間の映画ってなかなかしんどいんですけど、実際座ってるの結構辛いものがあったんですが、もう没頭してしまうぐらいに素晴らしい映画でした。もう何から語ろうと思うんですけど、テーマは歌舞伎役者のお家の歌舞伎のお話ですけれども、まあ、その世襲制がね重視されるこの歌舞伎の世界で、その御曹司の歌舞伎の御曹司の子として生まれた一人と、まあ、任侠の家に生まれた子がその家族を失ったことをきっかけにその歌舞伎の家に引き取ってもらって、その才能でこう歌舞伎の世界を生きていくっていう、まあ、2人の全然違ったキャラクターがと歌舞伎がこうとどう向き合っていくかとか、それが世間にまあどう評価されていくかとか、この生きていくのに歌舞伎の世界で生きていく大変さとかをこういろんな視点から物語っている映画なんですけど、まあ、私も音楽をする身として、まあ、本当に一種の芸を仕事にさせてもらってる身として、あ、一度見とかないとなと思って見に行ったんですが、やっぱりこう日本の伝統文化をの芸っていうのはやっぱ特別なものなんだなっていうふうに見て思いました。まあ、すごい厳しい世界でしょうし、綺麗事だけでは進めない世界なんだなというふうに、思いまして、綺麗なんでしょうね、こう汚いこと、いろんなことが、まあ、その自分の糧になってこう芸に現れるっていうふうに、まあ、音楽も一緒だと思うんですけれども、毎日真面目に練習してるだけではなかなかいいものができないっていう、同じかなって思いながら見ておりました。でこれは主演の吉沢亮さんがこう SNS で、インタビューの何か動画で私は見たんですけど、歌舞伎っていう一種のその伝統芸をテーマにしていって、かつその映画自体がもう芸の宝庫だっていうふうにおっしゃってて、本当にそうだなと思ったのは、もうその演じていらっしゃる役者さんのこの努力というか、その役の入り方、これがまた芸術だし、なんか映像や音楽やそのカメラワーク一つにとっても全てが芸術だなって本当思わされるような映画で、最初始まってもうポップコーン食べてましたけど、 2,3 分ぐらいでもうこうなんだろう、その世界に没頭してしまうぐらい美しいカメラワークとか、まあ、衣装一つにとっても全てがすごすぎて、私あんまり映画とか詳しくないですけれども、あ、 これはちょっとすごい作品なんではっていうふうに最初に思ったぐらい素晴らしいなと思いました。で、3時間あるうちのその音楽も本当に素晴らしくて、で最後こう映画が終わってエンディングが流れた時のそのまたエンディングの入り方からそのエンディングの音楽からもう すごすぎて涙が止まらない状態だったんですね。で後で調べたら原真理彦さんという方がもう映画全部の音楽を手掛けてらっしゃって、でエンディングはあのキングヌーのキングヌーの名前ど忘れてしまったキングヌーの方が歌を歌ってらっしゃって、で歌詞があの坂本龍一さんの娘さんである坂本美雨さんが手掛けてらっしゃる、あ素晴らしい3人組でということで、その音楽も演技も映像も全て含めて、素晴らしい作品になっているので、ぜひ皆さんに見に行っていただきたいなと思います。私はこの間2週間ほど前にね一回見に行きましたけれども、ちょっとこれはもう一回ぐらい見に行かないとなと思って、また来週ほどに行ってまいります。あのお手洗いだけ先に行かれた方が3時間ありますので、で見に行かれた方皆さんが大体おっしゃる感想が、こうエンディングが終わってしばらくこう平常心に戻れない、なんかもう どうしたらいいのっていう風なわたわたするっていう風におっしゃってて、私本当にまさにそうでした。エンディングが終わってなんだこの世界はっていう、急にがなんか現実に戻された気がして、でその後私は実家に一度帰ったんですけども、その間も、バスに乗って帰れるんですけど、わざわざ歩いて、その歩いてる間中もずっと国宝のことを考えながらもんもんとしながら帰り、その後1週間ぐらいは引きずりましたね。ずっと気づいたら国宝のことを考えてるっていう。でこれはあの原作読まねばということで、本をずっとアマゾンのカートに入れたまま、あのまだ買わず、あの上下あってかなりこう根気がいるかなと思うんで、本当は読んでからもう一回見に行こうかなと思ったんですけど、終わりそうだったので、もうその待たないうちに行ってまいります。ぜひ映画国宝皆さん見に行ってください。はい、やっとここから音楽の話に参ります。最初、お話ししました通り、今は中学校高校、まあ、そして一般の部、吹奏楽コンクールの前ということで、私たち管楽器奏者、まあ、打楽器奏者、学校レッスン非常に多くなる時期なんですね。皆さん定期的にお呼びいただいている学校さんもたくさんあるんですけれども、やっぱりコンクール前ということで月に2回3回が、10校ほど行かせていただいているので、かなり仕事が増える時期です。で、やっぱり今日のそうですね、音楽のお話はですね、教えるの難しいっていう話です。自分が楽器をこう練習して上手くなるっていうのももちろん難しいんですけど、それを人に伝えて相手にこう楽器を上手になってもらうっていうのは非常に難しいなって、もう今更な話なんですけども、何年も思っています。特にこのレッスンが増えるこの時期は、毎年こう試行錯誤でこれやってみよう、あれやってみよう、で、あ、これはあんまり良くなかった、あ、これは効果があったっていう風に、もう毎回毎回研究実験でさせてもらって、で生徒さん方が成長していく姿を見て、あ、今年も学ばせていただいたという風に思っています。まず楽器を吹くっていうことを教えるのは、もちろん言葉で伝えますし、自分が吹いてこういう風に吹いたらいいよっていう、まあ、見本を吹いたりするわけなんですけど、その言葉で伝えるときに、素晴らしいレッスンの先生であればあるほどかなりの引き出しを持ってらっしゃってて、言葉の引き出しでね、持ってらっしゃってて、 例えばですけど、楽器にあんまり息が入らない生徒さんがいらっしゃったとします。じゃあたくさん楽器に息入れてねって言ったら済むと思うと思うんですけど、実はそうではなくて、それを正しく楽器に息を入れさせるためにいっぱいいろんな言葉があるんですね。例えば一つは、今この楽器の中に息をたっぷり豊かに満たすように息入れてみてっていうのと、この管の中にスーって通り抜けるような息を入れてみてとか、あとはそうですね、こう自分の周りにある空気を全部揺れ動かすようなつもりで息を入れてみてとか、あとは例えばサックスであれば、リードを振動させるつもりで、リードをたくさん振動させるつもりで息を入れてみてって言うとしますよね。これ今言った私の言葉一つでも、生徒さんはこれ全部4つとも違う反応を見せるんですよね。ただ息を入れてほしいっていうのと、この4つの言葉を使い分けるだけで、全然生徒さんの反応も違えば、出てくる音も違うんですね。で、私たちはその生徒さんが今一番必要な息の入れ方はどれかっていうのを、瞬時に判断して、でかつそれに合った言葉でこう楽器に息を入れてもらうっていう動作を行ってもらうんですけど、でそれもこの子にはこれが合ってるだろうと思って言葉を放っても、違う反応が見られればちょっと違う言い方にしてみたりっていう風に、かなり試行錯誤してレッスンしています。しかも学校レッスンの難しいところは、1対1ではなくて、先生1人に対して5人、6人、多いところであれば8人9人っていう、サックスのメンバー全員を一緒に教えるっていうことにまた難しさがあります。先ほどの言葉1つ投げかけても、4人はこうだし5人はこうだしっていうのもあります。だからできるだけ、例えば息を入れてほしいっていう動作をしてほしければ、何個かの言葉を言って、そのうちどれが彼女たち彼に当てはまるかっていうのを見ながらレッスンしています。本当難しいですね。で、例えばそれで楽器だ、そうです。で、例えばなぜ楽器にたくさん息を入れてねってあまりそのダイレクトに言わないかというと、たくさん楽器に息を入れるっていうと無駄な力が入ってしまうことが非常に多いんです。実際は楽器に息が入ってなくて、例えば肩に力が入ったりとか、むしろ喉を締め付けてなんとか息を絞り出そうという反応が見られることが非常に多いんで、あまり単純にダイレクトに言わないこともありますし、でも逆にそうやって言った方がうまくいく時もあるので、なかなか難しいものなんですけれど、たくさんの引き出しを持っていなければならないし、でそれを適切なタイミングで適切な時にこう出さないといけないっていう難しさがあります。あとはですね、サックスのレッスンをさせてもらうことが非常に多いんですけど、このコンクールの時期だけ、コンクール曲を合奏で聴かせていただいて、で、アドバイスをさせてもらうっていうことも多いんです。で、そのアドバイスをさせてもらうのもすごく難しくて、例えば本番までにどれぐらいの期間があるかっていうのを見越して、この期間でできそうなことを伝えるっていうのもすごい大事やなと思ってます。もうあと1週間しかないのに、1週間ではできないようなことを言った方がいいのか、1週間でできることを制限つけて言った方がいいのか、コンクール終わっても今後のためのことを思ってこうアドバイスした方がいいのかっていうのはすごくいつも迷います。じゃあ例えば1週間後のコンクールのためにこの言葉を言おうと思って言った結果、生徒さん方ってすごい素直でいい子たちなんで、本当に言ったことをそのままやってくれるんですよ。でもちろんですけど、今までやったことないことをこうざっと急に意識してやると、それ自体が良くなって、そこは解決されても必ず弊害が出てきたりするんですね。例えば息のスピードが全体的に遅い、だからやっぱもう生き生きした息を入れましょうとか、こう前向きに 進んだ息を入れましょうっていう風になったとすると、今度はテンポが速くなってしまったりとか、今までちゃんと取れていたハーモニーがおろそかになってしまったりとかっていう、必ず弊害が出てくるんですね。で、そこをその弊害も見越しながら、あ、こういう風に言ったらこういう弊害が出てくるから、あんまりこういう伝え方はしないようにしようとか、これも伝えるけどこっちも大事だよね、忘れないでねっていう風に伝えようかとか、そういうのもすごく考えたりします。だいたいレッスン時間って2時間から3時間なんですけど、もう頭フル回転させるので、いつも終わったらヘトヘトになってます。このラジオといい勝負じゃないだろうかっていうぐらい、もう終わったらヘトヘトになってるんですね。でも毎年本当に生徒さん方の反応を見て、目をキラキラさせた生徒さん方に教えるのはもうすごく楽しいことなんです。で、例えばそれは例えば今のは楽器をうまくする技術的なお話なんですけど、あともう一つは、3時間なら3時間生徒さんにどう飽きさせずに集中力を保たせたままレッスンするかっていうのもかなりの技で、これは私のあくまで技なんですけど、3時間私が一方的に情報を与えるだけでは生徒さんはすぐ疲れてしまうんですね。まあ言ったら校長先生の話をずっと一方的に1時間聞いてたらしんどいじゃないですか。だけど生徒さんが自ら考えてやってみたりとか行動してみたりすることで、この飽きを越させないっていう技もありまして、例えば生徒さんが楽器を演奏します。普通は私が今こうなってるからこうしましょうってアドバイスをするんですけど、まずは生徒さんにどう思う今の音って聞いてみたり、で、あとはグループなんで今先輩が吹いた後は音はどう思った、自分とはどう違うと思うとか、今こっちとこっちはどっちが良かったと思うとか聞いてみると、生徒さんもねこうワクワクしながら、あ、こっちの方が良かったんちゃうかなとか、こう話し合いながらしてみたり、他は、まあ、やっぱ先輩後輩関係がありますんで、先輩としてはその後輩の面倒を見たいけれども自分にちょっと自信がなくて教えられないっていう子もいるので、分かりやすく今後輩さんが吹いてる時に先輩に、今ここちょっと後輩さん気にしたいところやけど自分だけじゃどうしても分からないと思うから今ちょっと見張っててあげてとかって言うと、そこ急に先輩気質が出てきて、これ声でこれ声でってこう言ってくれるようになったりとかして、こうコミュニケーションも先輩後輩同士で取れたりなんかして、だんだん雰囲気も良くなったりするんですよね。だからできるだけレッスンを一方的なものじゃなくて、こう積極的な参加型にするとか、自分たちで考え出す。で、私の最終的な目標としては、レッスンの先生である私が抜けても、自分たちでこう、うまくなれるような練習ができるように、こう、サポートしてあげるっていうのが、まあ、一番の目標かなと思っております。本当教えるの難しいです。大変です。で、やっぱり素晴らしい先生方とご一緒することも多いので、いつもアドバイスぜひよかったらいただけませんかっていうふうに、教えを請うんですけれども、でもちろん素晴らしいアドバイスたくさんくださるんですけども、もう素敵な先生方は私たちも毎回試行錯誤や、これやってなかなか思えなくて、毎回いろいろやってみてこうでもないああでもないっていつも悩んでるよっていうふうにおっしゃってて、こんな素晴らしい方たちでもそうやって思ってらっしゃるんだなと思うとともに、そうやって思ってらっしゃるからこそ常に素晴らしいレッスンができるんだなというふうに学ばせてもらっております。毎年この6月7月生徒さん方からも、そして、指揮を振ってらっしゃる学校の先生からも、そして、私たちと同じ教える立場にある先生方からも、本当にいろいろ学ばせていただいております。そんなこんなで、こう、ちょっと今疲れが溜まってしまってですね、昨日はちょっとソファーで寝てしまい、肩がバキバキで、今もちょっと、元気が戻りませんけれども、今日もこの収録の後はですね、 有馬高校さんにレッスンに行かせていただく予定ですので、ちょっとこの肩の痛みを隠してバリバリに頑張っていきたいと思います。ということで本日の音楽のお話は、お人に教えるの難しいというお話でした。そして次回はですね、また一人ゲストがお越しいただけるんじゃないかということで、まだちょっと日程調整などしてないので、来月になるかは分かりませんけれども、今のところ予定していらっしゃる方、大阪から来てくれます。クラシックのジャンルではない、ドラマをお呼びしたいなと思っておりますので、ぜひお楽しみになさってください。では、本日もサクソフォン奏者中坪かなえの123歩をお聞きいただきましてありがとうございました。また来月8月にお会いしましょう。それではさよなら。